Point Five
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
そういえば私、17日の日曜日に宅建受けたんだ。
おお、どんな勉強したの？
権利関係と法令上の制限、宅建業法とかを勉強したんだよ。
はー、うちには無理だ。うちはカホが頑張ってる間、お家でゴロゴロしてたよ。
ダメだよな、ほう。法学検定試験の勉強があるでしょ。
あちゃー、今日のカホは珍しくしっかりしてるね。ツッコミとボケの立場が逆転しそう。朝日大学放送局は岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会に所属の先生に回答をしていただくコーナーです。今週の質問はラジオネーム大垣の自転車大好きさんからの質問です。2週間ほど前から我が家の庭に毎日のようにチワワが来るようになりました。首輪をしているため、おそらく飼い犬だと思い、最初は放置しておいたのですが、日増しに汚れていき、かなりお腹を空かせているようです。あのうるうるした瞳で見つめられるとかわいそうになり、餌をあげてみました。ところがそれ以降、我が家の庭の片隅に勝手に住み着いてしまいました。先日激しい雨が降ったため、庭ではかわいそうと思い、自宅に入れてやりました。今ではありきたりですが、太郎と名前をつけ、お手などの芸も仕込めるようになりました。また室内用の犬小屋も購入し、しっかりと用も足せるなど、しつけもできてきました。ただ最近になって、もし本当の飼い主が現れた場合、首輪がついているため犬を盗んだと疑われるのではないかと心配になってきました。もしそんな疑いはかけられなかったとしても、やはり本物の飼い主が現れれば飼い主に犬を返さないといけないですよね。しかしこれだけ愛着が湧くと、譲ってもらいたい気もします。譲ってもらえないのであれば、購入した犬小屋の代金や餌代などを請求することはできるのでしょうか。太郎がいなくなったら犬小屋も無駄になってしまうので、そこで勝手についた飼い犬を飼っていても犯罪にはならないのか、飼い主が現れた場合それを譲り受けることは可能なのか、譲り受けることが不可能だった場合、犬小屋や餌代などを請求することは可能か、この3点について教えてください。 そこで今日は岐阜県弁護士会に所属の小森翔吾先生にお越しいただきました。小森先生、こんばんは。
こんばんは。
今回のケースはどうなるのでしょうか。
はい、最初の質問は勝手についた飼い犬を飼っていても犯罪にならないのかということでしたね。まず結論から言いますと、これは犯罪になります。
え、なるんですか。
はい、それについてこれから説明していきたいと思います。
はい。
まず犬は法律上動産と扱われます。
はい。
つまり物ということですね。さて今回の件では、相談者の家に来るようになった犬というのが首輪がついているチワワということですから、どなたか他人の飼い犬であることというのは明らかになります。
はい。
そうするとその犬というのはまさしく、占有を離れた他人のもの、つまり占有離脱物に他なりません。
はい。
そして、相談者の方は自分の飼い犬のように飼育しているということです。
はい。
まあ、犬の方から好んで家にやってくるという事情もあると思います。
はい。
まあ、そこで相談者の方はどのようにすればよいかということですけれども、
はい、
その犬をですね、遺失物としてすぐに警察に届けることが必要です。
はい。
つまりこれは落とし物を拾いましたよということですね。
あ、なるほど。
はい。でその上で持ち主が見つかるまで保管しますよということを警察に申し出ましょう。
はい。
そして落とし物ですので、これ3ヶ月間の間に元の飼い主が名乗り出ない時などはその犬の所有権が相談者の方に移転します。
はい。
そうするとまあ自分のペットとして飼うことができるということですね。はい。で次にですね、先ほどの飼い主が現れた場合にそれを譲り受けることが可能かどうかということについてお答えしたいと思います。
はい。はい。
先ほど言いました通り、今回のチワワは、あくまでも真実の、飼い主の所有物です。
はいはい。
そしていくら今自分が飼育をしているからといってですね、その相談者の方のそれが所有物となるわけではありません。
はい。
ですので本当の飼い主が現れた時に、その犬、くださいということを申し出ること自体はもちろん構いませんけれども、
はい、
ただ譲り受けるという権利がありませんので、あくまでも、本当の飼い主の方の承諾が必要ということになります。
はい、
はい。次に最後の質問です。譲り受けることがダメだった場合ですね、その餌代とか小屋代を請求することができるかどうかという、ご相談でした。
はい
はい。
今回の件のようにですね、まあ、他人のものを占有してそのものを保存するために支出した金額についてはですね、
はい、
物の本当の所有者からこれを支払ってもらうことができます。
はい。
ただこれは原則としてその物の占有管理に必要な費用じゃなければいけません。
はい。
例えば餌代とか犬、餌代とか犬小屋代、これについては必要な費用だと思いますか。
どうだろう、両方とも必要な気がするんですけど、どうでしょう。
はい。これにつきましては、まあ、餌代については、おそらく、まあ、餌あげなければ1羽は死んでしまいますので、
はい、
必要ということが言えると思います。
はい。
ただ、犬小屋については、チワワの場合は必ずしも必要というわけには、わけではありませんし、あるいは認められても、まあ、最低限の質素な、
はい、
最低限のものが認められるにとどまると思います。
はい、
はい。そして、最後に、今回ですね、もし飼い主にチワワを返してさらに餌代も支払ってもらえないということでは、まあ、相談者の方も踏んだり蹴ったりですので、餌代を支払ってもらうまでは犬を返さないということが言えます。
はい、
はい。これは留置権という権利ですので、このことを覚えておいてほしいと思います。
はい。
そういうことなんだね。今日も勉強になりました。今週は岐阜県弁護士会所属小森翔吾先生に回答していただきました。小森先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生。 このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は西義也先生だよ。
お、今日は西先生なんだ。
そうだよ。西先生の担当科目は英語で、1年生開講科目としては英語基礎のオーラルとリーディングの講義を担当しているよ。
西先生といえば愛妻家ってイメージだな。
うん、そうだよね。西先生のパソコンのディスプレイも奥さんの写真だもんね。
奥さんほんと美人だよね。先生が羨ましい。
なんでナホが美人な奥さんがいると羨ましいの？あ、それにね、3歳になるお子さんがいて、可愛くて可愛くて仕方ないんだって。
そうなんだ。それだったらお子さんの写真も見てみたい。
私はこっそりお子さんの写真を見せてもらったんだけど、先生そっくりのすごい可愛い子だったよ。今はお子さんにどうやって英語を教えていこうか先生迷ってるんだって。
そうか、ほんと家族思いのいいパパだね。
うん、先生は尊敬してる人に以前、勉強や研究も大事だけどまず家族を大切にしなさい、そうしたら全てのことがうまくいくって言われたことがあるんだって。
へえ、家族を第一に考えるって英語を専門とする西先生らしいね。ああ、私も西先生みたいな人と結婚したいな。そんな西先生についてもっと知りたい。
うん、西先生は京都の出身なんだって。中学生の時は全寮制の学校で、高校と大学はアメリカのカリフォルニアに留学して、合わせて8年間アメリカで生活していたの。
8年も？留学ってことは先生は高校生の時から英語が得意だったんだね。
そう思うでしょ？実はそうじゃないらしいの。英語がすっごく苦手で、下から3番から上は取ったことがなかったらしいの。
西先生が？カホの聞き間違いじゃない？信じられない。
でしょ？でも西先生によると、英語ができないっていうのは才能の問題じゃなくて努力してないだけなんだって。トレーニングすれば必ず身につくんだって言ってたよ。
英語が苦手だった西先生だからこそ言える言葉だね。西先生はお休みとかは何してるのかな？
西先生の趣味は読書とテニスだって。研究や講義でちょっとでも使えそうだなって思ったものとか、将来に役立ちそうって思った書籍はついつい衝動買いしちゃうんだって。
高梨先生もそうだったけど、大学の先生ってみんな本が大好きなんだね。やっぱりそうじゃないと研究者ってできないのかもね。
確かに社会科学って専攻の研究をもとにさらに研究を進めなきゃいけないからね。それに学生に分かりやすく教えるためにはいろいろな工夫も必要みたいだし、あと最後に法学部生に一言いただきました。自分の大切な人を守れるような人になってください。誰にだって大切な人は必ずいます。守りたいと思っても自分に力がなかったら守ってあげられないから、いざという時に大切な人を守れるように普段から自分を磨いてください。だって。
かっこいい。そうだね、私たちも法学部でいっぱい専門知識を身につけて、いつか大切な人を守ってあげられるようにならなきゃいけないね。
本当にそうだね。なんかナホらしくなかったけど、深くにもちょっと感動しちゃった。そこで私がまとめる西先生とは、いつも私たちが研究室に行くとお菓子をくれる優しい家族思いな笑顔の可愛い先生です。これからも 朝日大学法学部に所属する専任の先生方を家宝の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、うちんたんの先生でした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
マナー、マナー、学んでポーン。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。前回言ったように、今回は責任について説明していきます。
だいぶ前にやったところだから記憶が曖昧だけど、責任がなければ刑罰なしって言った責任主義の話が刑法の講義で出たのは覚えているよ。
そうそう、非難可能性のない行為、つまり責任のない行為は処罰されないって考え方で、構成要件に該当し違法な行為であるだけでなく、責任がなければ刑罰という法効果は生じないってことなんだよ。
内容はどういうのだったっけ？
責任の本質は、近代以前は行為者の主観面を基本的に考えないで処罰していたんだけど、近代以降の刑法では客観的な犯罪事実について非難を向けるだけの一定の主観的要素が存在する場合に限り処罰が許されるようになったんだよ。
そういえば学派の争いの部分で責任主義の話が出ていたよね。
そうだね。古典学派と近代学派があって、古典学派は犯罪行為が行為者の自由な意思決定に基づいてなされた場合のみ、当該過去の犯罪について行為者を非難することができるといった考え方で、これに対して近代学派では刑罰によって行為者や一般人の犯罪を防止するためには刑罰が影響を及ぼすだけの一定の主観的事情が行為者に存在したことが必要とされてるんだよ。
責任との関係で言うとどうなるの？
古典学派と近代学派の最も大きな違いは責任論にあると言われてるんだよ。古典学派の行為刑法では違法行為を行ったことに対する責任、つまり行為責任が問われ、行為責任が存在する場合に処罰が可能になります。これに対して近代学派の行為者刑法では、行為者の性格の社会的危険性が存在することが処罰の根拠になります。そのため古典学派では行為が行為者の自由意志に基づいて行われ、自らの責任で行為を思いとどまらせることもできたのに、それをしなかったという意味で非難可能な場合に責任があるとされ、処罰することが可能になるんだけど、近代学派では行為は性格の自然の発露であって、行為者の性格の危険性の総評でしかないことから、性格の社会的危険性が処罰の根拠になるんだよ。
へえ、そうなんだ。じゃあ今はどっちの考え方が主流なの？
今は圧倒的に行為責任主義が通説的な見解だよ。
そっか、今回は古典学派とか近代学派なんて言葉まで出てきてちょっと難しかったね。
でもリスナーの方に私たち1年生でも法学部でこんなこと勉強してるんだってことが少しは伝わればいいなと思って今回はこのテーマにしました。でも初めて聞くと難しく感じられるかもしれないけれど、毎日法律の勉強していると自然と身についちゃいます。だから法学部進学希望のリスナーの方々も心配しなくて大丈夫です。ただ次回はもう少し分かりやすい内容にしたいなって思ってます。これからもなほが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もしも間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
本日は朝日大学の近くのマクドナルド穂積店よりマネージャーの小野木健二様にお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
なんでマクドナルドさんに来ていただいたかと申しますと、私たちの朝日祭で素敵なイベントをしていただけるというお話を伺ったのですが、
はい、23日にはビンゴ大会、24日にはゲーム大会が開催されるそうで、それぞれマックカード10枚、参加賞として無料券を協賛させていただいてます。
すごく豪華ですね。詳しい場所と時間はパンフレットをご覧ください。さてマクドナルドといえば販売中の話題の商品があるそうですが、それについても紹介していただけますか？
はい、いよいよ明日から販売になりますアイコンチキンジャーマンソーセージを紹介させていただきます。ソーセージをチキンにレモン風味と薄衣のパリッとした食感のジューシーなもも肉チキンとスパイシーなボロニアソーセージの新しい組み合わせのハンバーガーです。ライ麦を練り込んだスチームバンズにディルマスタード、キャベツの酢漬け、モッツァレラチーズを合わせました。チキンとソーセージの新しい組み合わせが美味しいジャーマンソーセージ、よろしくお願いいたします。
わー、美味しそう。では小野木さん、マクドナルド穂積店の場所を教えてください。
はい、朝日大学から穂積駅へ向かい国道21号線沿いの店舗です。
小野木さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてご紹介しますのは、岐阜県修行連絡協議会参加団体による無料県民総合相談会と講演会、修行の仕事と資格取得についてお知らせします。まず無料県民総合相談会は平成22年10月24日日曜日午前10時から午後3時まで、場所は朝日大学5号館学生ホールにて行います。内容は日常生活の中で、仕事、勉学の中でいろいろな疑問、問題、不安がある方は相談ができます。岐阜県の弁護士や税理士などの修行の専門家が応じてくださいます。ただしオープン会場のため秘密の確保は十分に守られない可能性があります。そのような案件は相談できない場合がありますのでご了承ください。
次に講演会、資料の仕事と資格取得は平成22年10月24日日曜日 午前10時から午後1時まで。場所は朝日大学5号館514講義室にて行います。内容はそれぞれの授業の業務内容と資格取得のための勉強法等の紹介です。こちらの2つの企画は朝日大学司法研究会、朝日大学キャリアアップ同好会、以上2つの主催で行われます。お問い合わせ先は朝日大学法学部2年前山健一、電話番号は058-337-0893です。以上、朝日奈央でした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
オープニングでもちょっと触れたんだけど、法学検定試験の総括試験がこの前終わって、安心してたせいで本試験のこと忘れてた。やばい、そっちが本番なのに。
私ももう全然内容覚えてないから大丈夫、仲間だね。
それじゃあダメでしょう。
まあまあ、腹が減っては戦はできぬって言うし、とりあえずご飯食べに行こうよ。
またそれか。今日のカホはしっかりしてると思ったんだけどな。結局最後はいつもと一緒だね。
そんなカホのことがナホは好きなくせに。これでツッコミとボケは安泰だね。
おお、わざとか。まあそんなことは置いといて、最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/、 またはメールアドレスlaw-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。
それでは
バイバイ。